おはようございます。今日はちょっと人数が少ないですけれども、風邪をひかれている方は何人かおられます。ちょうど季節がですね、変わり目で寒くなったりしますので、ぜひ体には気をつけていただきたいと思います。それでは一言祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も聖書を御言葉を与えてくださいますこと感謝いたします。今日のところからどうぞ主が私たち一人一人に語りかけてくださり、私たちの信仰をどうぞ強めてくださいますようにお祈りいたします。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、17章ですね。17章の一節にダマスコについての宣告とあります。ダマスコとわかります？どこにあるか。今で言ったらダマスカスと言ったりしますかね。ちょっとですね、ここダマスコ、ここダマスコですね。あー、そっか、すいません、これちょっと地図間違えました。シリアってなってますけども、ここはイスラエルですね。ここなんという国に、ダマスコはなんという国の首都だったかというと、アラムです。アラム、アラムというと有名な人はナーマン将軍ですね。ナーマン将軍が出たとこです。で、これ現代のあれ、あ、これですね。これ現代の地図です。これはダマスカスですね。ここシリアです。横にレバノンがありますね。これで見たら分かりますかね。イスラエルがここにあって、ここはヨルダンですね。今問題になってますガザ地区っていうのはここですね。ですからシリア、今シリアという国の首都ダマスカス、ダマスカスと言ったりしますね。聖書の時代でいくと、ここすいません出てないんですけど、アラムという国の首都になります。アラムというと、で、今日の聖書の箇所の背景ですけれども、どういうことが背景にあるかというと、ここにアッシリアという国があります。アッシリアですね。ここにニネベっていう町がありますね。アッシリアの人のニネベ、このアッシリアがずっと上から攻めてくるんですよ。アッシリアが攻めてこようとしてるんですね。そうするとですね、このダマスコ、このアラムとイスラエルがですね、北イスラエル、南ユダに分かれてましたけども、このアラムと北イスラエルが手を組んでアッシリアに抵抗しようとするんですね。で、南ユダにも一緒にこの同盟に入らないかっていう話を持ちかけます。すると南ユダは嫌だって言うんですね。で、そしたらですね、アラムと北イスラエルが南ユダに攻め込もうとするんです、ね、じゃあ南ユダの王様と、当時アハズという王様でしたけど、どうしたかというと、アッシリアに助けを求めるんです。助けてください、その代わり貢ぎ物をたくさん持ってきます。で、アッシリアはそれに応えて、アラムを、北イスラエルを滅ぼしていくという背景があります。今日はそのところの背景があっての話です。今日、このところからですね、3つのことを話していきたいと思います。1つ目、この世と調子を合わせてはならないということです。1つ目が、この世と調子を合わせてはならない。一節に、見よ、ダマスコは取り去られて都でなくなり、瓦礫の山となる。アロエルの町々は捨てられて、家畜の群れのものとなり、群れはそこに伏して、それを脅かす者はいなくなる。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラムの、あ、ごめんなさい、そこまでですね。ダマスコは取り去られて都でなくなり、瓦礫の山となる。廃墟になっていくということです。で、アロエルっていう、これは町なんですけども、捨てられて家畜の群れのものとなり、群れはそこに伏してとありますけれども、これはどういうことを言ってるかというと、人が住まなくなって、 家畜が動物がそこに住むようになっていく。それは荒れ果てているからです。荒れ果てたからです。で、3節にエフライムっていうのが出てきます。で、エフライムってどこのことかっていうと北イスラエルのことを言います。この北イスラエルはですね、10部族からなってましたけども、そのうちの、エフライムというのが非常に代表的な部族だったんですね。それで北イスラエルを指すときにエフライムという呼び方をしたりします。 ですね。ですからここの、1節から3節のところまで言っているのは、アッシリアによってこの、アラムと北イスラエルは滅びていくということを言ってきま す, です、ね、これが背景にあります。じゃ あ, あそしてもう一つ、ごめんなさい、ダマスコというと、もう一つ有名な記事があります。パウロが改心したところがここですね。パウロがパウロはサウロという名前の時代に、彼はクリスチャンを迫害していた人でした。それでエルサレム、ここなんですけれども、ダマスコにもクリスチャンがいたんですね。そのクリスチャンたちをですね、捕まえにサウロはずっとダマスコまで行きます。ところがその途中でイエス様に会いますね。そこで彼は改心していきます。そしてダマスコの町に行って、彼はイエス様に会った時目が見えなくなりますけども、ダマスコで祈ってもらったら、彼の目から鱗のようなものが取れたという、目から鱗という言葉のですね、ここですね、このダマスコというのはそういうことがありました。ちょっと話戻りますけれども、なぜここでアラムも滅び、北イスラエル、特にですね、エフライムの北イスラエルがなぜ滅びたかということなんですよ。で、それはアラムと手を組んだからです。アラムと手を組んだということです。つまりどういうことかというと、神様に頼らずにこの世の力に頼ったということです、ね、ですから1番目の今日のお話の1番目は、この世と調子を合わせてはならない。で、この時代南ユダも助かったんですけれども、アッシリアはこの後南ユダを攻めてきます。この時の王様がヒゼキヤという王様です。で、預言者がイザヤです。で、このヒゼキヤとイザヤは神様に祈ったんですね。そうするとアッシリアが攻めてきたけれども、敗れて逃げ帰っていきます。どこに違いがあるか、神様に頼るか人に頼るかというところがあります。だからエフライムっていう北イスラエルが滅びていくのは、アラムという国に頼っていった、この世のものに頼っていった、そこに彼らが滅びた理由があります。そうですね。今日のまず一番目は、この世に頼ったからです。ローマ人への手紙の12章を開けていただけますか。ローマ人への手紙の12章、有名な箇所ですね。ローマ人への手紙12章の、1節と2節を読み出します。ローマ人への手紙12章1節と2節。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。特に2節の最初にあります、この世と調子を合わせてはいけませんとありますね。旧約聖書では妥協してはならないと言われています。聖書はこの世から離れなさいとかですね、この世から遠ざかりなさいとは言っていません。私たちは この世の中で生活しているわけですから、この世から離れていきなさいとなると修道院で生活するぐらいしかなくなってきます。この世を恐れてはならないんだと思います。この世の中に入ってしまうとダメになってしまうんじゃないかと、この世は恐ろしいところだということで、この世から離れるというふうには離れなさいとは聖書は言ってません。この世の中でしっかり生きてきなさいと言ってます。私たちはこの世の人々とどうしてもこう接触していきますよね。で、あの人は罪人だから、あの人は悪いことばっかりしているから、私はあの人たちと一緒に交われない、あの人たちの中に入っていくことはできない、なんてことはないわけですよ。私たちはノンクリスチャンの人たちの中に入っていって生活をしていくわけです。だからこの世から離れることはできませんですね。でも聖書が言っているのは、あなた方は地の塩です、世の光ですと言ってますね。この世の中で私たちはイエス様を証しするために生きていくんだということですね。私高校生の時に、イエス様死んだの高校2年の秋なんですけども、その前にですね、私が行ってた高校っていうのは、横に教会があったんですよ。私が行ってたのは福岡県の福岡市にある加市高校という高校だったんですけど、目の前に加市教会っていうのがあったんですね。そこの先生は、森山先生といって、BBF の進学校出た先生です。で、BBF の交わりではなかったんですけども、同じ交わりができる教会の先生でした。私、なんか日曜日にテストがあって、それでテストやってたら目の前が教会なんですね。そしたらテストを受けながら賛美歌がこう聞こえてきてたんですよ。ああ、教会というのは日曜日こうやって賛美歌を歌うんだなと思いながらやってました。で、その中にですね、同級生ではなかったんですけど、同じ学年に一人その教会のクリスチャンの人がいたんですよ。高校生で、男の子で。で、ある時ですね、私普通に朝、高校に行って校門のところを入ろうとした時に、その男の子がですね、そのクリスチャンの男の子と教会の先生と二人でですね、チラシを配ったんです。教官で配ったんですね。で、あ、おはようって感じでね、すごいね、なんかね、やっぱりその時にすごいなと思いました。自分のいる高校なんですよね。そして自分のいる高校でこう朝同級生とかその学校の生徒にこうチラシを配るんですよ。すごい勇気がいることだなと思いました。すごい勇気がいるだろうなと思いましたよ。顔見知りの子はみんなこう通るわけですから、お前クリスチャンかっていうような感じでね、見てるわけで、おすごいなと、なんかこういろいろと声かけていながら、それを見ながら、あ、なんかクリスチャンっていうのはすごいんだなっていうのをちょっと思いました。だから、その学校ではちょっと私無理ですとかね、言うんではなくて、世の中にしっかりと生きていくってことはどういうことかなと思います。この世の中で逃げるんではないんですね。同じ生徒、同じ学年、同じ友人にこう配っていく、その勇気っていうのを言いましたけれども、クリスチャンっていうのは逃げなさいとは言ってないんです。世から逃げなさいとは言われてないんですよ。でも地の塩として、世の光として生きなさいということは言っているわけですね。で、この世と妥協してはならないんです。この世は、そんなことしたらもう恥ずかしいだろうとかね、いろんなことを考えます。でもそういうことに妥協しないでしっかり生きなさいと聖書は言ってます。だから私たちはまず自分がクリスチャンであるってことを証しする、自分がクリスチャンですということをこう隠すんではなくて、こう証ししていく、そしてクリスチャンとはこういうものですよっていう生き方を示していく、 ということを言ってるんだと思います。だからここで一節に本当の礼拝って何かっていうと、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあります。生きた捧げ物として捧げるっていうことがどういうことかっていうことだと思います。一人一人にやっぱり違うと思いますけれども、私たちは自分自身を神様にお捧げします。お捧げするってどういうことでしょうか。お捧げするってのは全てを捧げるってことです。これは嫌だけれどもこれはする、もうこれは私できないとかいうことではなくて、神様が言われることは全てやりますというふうにこう自分自身を捧げていくということだと思います。ですから私たちにとってダメなことは何か、この世との妥協、この世との妥協ですね、この世と調子を合わせることです。でもこの世の力ってすごいと思います。この世の力って、私たちは、私クリスチャンだからこの世と力合わせません、合わせない生活してますってことは絶対言えないと思います。この世の力がどれだけ大きいかですね。テモテの第二の手紙にですね、デマスという人が出てくるんですけども、デマスは今の世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまいましたっていう言葉があります。デマスという人がいるんですね。で、デマスという人はコロサイ人の手紙とかピレモンへの手紙の中ではね、パウロが手紙の最後によろしくっていう言葉言いますね。あなた方によろしく。そして、特に一緒にいる人たちがね、この人もあなた方によろしくと言ってますよっていう。で、デマスもその一人なんですよ。パウロが手紙を書いている時にデマスもあなた方によろしくと言ってますよというわけなんですね。これ私たちはあんまりなんかあんまり馴染みないかもしれないんですけど、前ですね、ケンボード先生という先生がいましたけども、あの先生は、が言ってた教会は学校を持ってるんですね、もう幼稚園から大学まで。アメリカってそういう教会多いですね。アメリカでその幼稚園から大学まで の学校を持ってて、その大学からですね、野球でとってもピッチャーとして上手でプロに行った選手がいるんですね。で、そのプロに行った選手がですね、ラジオか何かで、で世界の宣教師によろしく、そういうね、なんかそういうメッセージをラジオでなんかやってたっていう話は来ました。だからこう、要するによろしくっていうのはあなた方のために祈ってますよっていう意味ですよね。ただよろしくねって、私たちがあの人によろしく言っておいてくださいっていう意味よりも、このあなた方のために祈ってますよ。だから出ますという人もですね、コロサイの人々に、またピレモン書にデマスが出てくるんですけど、ピレモンという人もやっぱコロサイの人です。その人たちによろしく、なんか関係があったのかもしれません、祈ってますよと言ってた人がこの世を愛してパウロのもとを去っていったという記事があるんですね。ということはですね、どんなに素晴らしい信仰生活を送っていたとしても、この世の力に負けていく人がいるんですね。この世の魅力に負けていってしまったという人がいたわけです。でもローマ書でははっきりとこの世と調子を合わせてはいけませんとあります。この世と調子を合わせるってどういうことなんでしょうね。この世の考え方、この世の生き方、それに合わせてはいけない。つまりこの12章にこの1節2節で、1節と2節にある言葉として神に喜ばれるって言葉があります。神に喜ばれる、全てを捧げるのは神に喜ばれるものとしてです。で、2節でもこの世と調子を合わせないで、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれってあるんですね。神様が喜ぶことはどういうことかっていうことを私たちは考えていかなければいけないっていうことだと思います。世の中の考えはいっぱいあるんですよ。 でもこの考え方は本当に神様喜ばれるんだろうか、そういうことをやっぱり考えて、私たちはこの世の考え方、神様の考え方、難しいです、すごく難しいところがあります。でもやはり私たちは祈っていくときに、神に喜ばれる生き方ってどういう生き方なのかというのを私たちはやっぱり祈って、それを知っていくってことが大切なんだと思います。何でもかんでも、まあみんなが言ってるからとかね、みんなそうやってるから、みんながこうやってるから、でもそれは神様に反する生き方かもしれないんですよね。みんながやってでもそれは神様に反する生き方、それに対して私たちは世の光として、本当の光というのはここにありますよということを示していかないといけないと思います。北イスラエルはアラムという人間の力に頼ったんですね。それで滅びたんです。この世と調子を合わせてはいけないということです。一番目ですね。で、二番目、もう一回イザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書の17章の3節の後半にあります。二番目はアラムの残ったものです。三節の後半に、アラムの残ったものはイスラエルの子らの栄光のようになる。まあ、アラムの残ったものっていうか、残されたものがいるっていうことですね。皆さんちょっと一つ質問です。今、戦争があってますね。次の回かな。あ、ごめんなさい。あ、そうか。ごめんなさい。シリアという国があります。レバノンがあります。ね、今の問題になっているここでしょ。ガザでしょ。ガザ地区ですね。なんでガザ地区が問題になっているんでしょう。なんでガザがイスラエルに攻撃しっかけたんでしょう。これは昔からの話ですよね。1947年にイスラエルが建国された時に、そこに住んでたアラブ人を追い出したんですね、イスラエルが。で、追い出されたアラブ人とイスラエルがずっと戦っているわけです。で、今その人たちはガザに追い込まれていくわけですね。昔よくハイジャックっていうのがありましたね。飛行機が乗っ取られるっていうのは、アラブの人たちがよくやってました。で、古いって、ごめんなさいね、覚えてますかね、イスラエルの空港で、テロを起こして、日本人の人がテロを起こして、イスラエルの国の空港で機関銃ぶっ放して、何人もの人が殺されたっていう、覚えてませんかね、そういう事件がありました。日本赤軍、日本もなんか昔学生運動やっててありましたね。で、なぜそういう問題が起こるかですね。追い出されたものが、そのアラブ人の人たちが自分たちを忘れないようにということです。今ごめんが、サウジアラビアとイスラエルが国交を結ぼうとしてたってありますね。そしてこの辺のヨルダンとかですね、エジプトとはもうイスラエルがこう国交を結んでますよね。で、なんかこのサウジアラビア今ちょっとやめようかなとかなんか言ってますね。問題はですね、アラブの人たちがここにいるっていうことです。アラブの人たち、アラブ人の人たちなんですね。皆さん、イスラム教って大きく2つあるの知ってます？スンニ派とシーク派って知ってます？スンニ派っていうのはこの辺がもうほとんど 90% がスンニ派なんですね。で、残った 10% がシーア派なんですけども、一番大きなシーア派はイランですね。ここはそうですね。で、この辺がこうなんかいろいろ、だから政治的な問題もすごく多いっていうことです。つまりですね、何を言ってるかというと、ここは非常に多くの問題を含んだ地なんですよ。で、特にイスラム教が非常に多いっていうことです。ただ皆さん、シリアのクリスチャン、シリアのクリスチャンというか、私たちとちょっと信仰違うかもしれませんけど、キリスト教の人たちってシリアにどのぐらいいるか知ってます？ 10%、 1割はシリアにいるんです。レバノン 40%、 イスラエル 2% です。日本は 1% です。こういうイスラムの中にもやっぱりクリスチャンの人ってのがいるんです。キリスト教っていう人たちはいるんです。2番目の話が残されたものということです。つまりね、神様はある意味ここ昔、ここのイスラエルの前、こうアラムとありました。すみません、ちょっとこの辺なくなってしまってますけども、アッシリアもそうですね、前あったモアブもそうですね、エドムもそうですね、みんな偶像崇拝なんですよ。じゃあその偶像崇拝の国だからって言って、今度アラムが滅ぼされますけども、全部を神様は滅ぼしていくんだろうかっていうことなんです。でそれがイザヤ書17章の3節の後半なんです。アラムの残ったものはイスラエルの子らの栄光のようになるってことです。神様は全部を滅ぼすことはされないっていうことなんです。残されるものがいるということです。さっきも言いましたように、今ね、アラムの国ってのはシリアってことになりましたけども、でも 10% いるんですよ、クリスチャン、キリスト教徒の人は。日本 1% ですよ。なんだかんだ言ってても日本がどれだけ少ないかってことが分かります。でこの3節で言いますとね、アラムの残ったものはイスラエルの子らの栄光のようになるって書いてあるんですよ。イスラエルの子らの栄光のようになるっていうことは、イスラエルっていうのは神様に選ばれた民として祝福を受けますよね。残った者たちはそのようになるっていうことを言ってるんです。神様は残されてるんです。どんな国にも神を信じる者を残されているっていうことです。よくね、いろんな教会の先生がね、日本はね、たった 1% しかいないんですよって言うんですけども、この 1% の日本のクリスチャンが残されたものです。残されたものなんですよ。神様は全部滅ぼされないんです。全部滅ぼさないで、残されたものがいるということです。アラムもそうなんですよ。アラムも、偶像崇拝の国でした。だから神様の裁きによってアッシリアは神様が用いた器に過ぎないと書いてますよね。神様がアッシリアという国を用いて、このアラムを北イスラエルも滅ぼしていったわけです。裁いていったわけです。ところがここは裁いていくわけですけれども、全部を裁くんじゃなくて残されたものがいるということです。残されたものがいるんですよ。イスラエルもそうですよ。イスラエル 75% がユダヤ教です。 75% なんですよ。 100% じゃないんですよ。でもキリスト教徒もいれば、イスラム教も人もいます。でもそこでもわずか 2% であってもクリスチャンの人がいる。だから神様は残されているんです、ね、神を残されている。神の民を残されているんです。でその残された民にイエス様のことを証しするようにと言われているわけです。ちょっと列王記の第2の30章を開けていただけますか。列王記第2、30章、30章ないですね。あれ、ごめんなさい、ちょっともうあれ間違えました。列王記第2、歴代史ですか。歴代史第2の、そうですね、歴代史です。すいません、歴代史第2の30章、800ページ、ちょうど800ページです。旧約の800ページの歴代史第2の30章、 さっき出てきましたヒゼキヤという王様なんですけれども、いいですか、旧約聖書の800ページですね、歴代史第2の30章1節、ヒゼキヤはイスラエルとユダの全土に人を使わして、またエフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるように呼びかけた。このヒゼキヤという王様の素晴らしさっていうのは、神様に従ったと同時に民に、さあ杉越の祭りをやりましょうと呼びかけた。それもヒゼキヤは南ユダの王様です。北イスラエルに向かっても言ってるんです。北イスラエル、ここで敵対してたでしょ。北イスラエルは南ユダを攻めてきたりとかいろいろしているわけですね。敵対関係にあったわけです。でもそこに呼びかけてるんです。またエフライムとマナセってありますね。北イスラエルなんです。敵対した国なんです。その国に杉越の生贄を捧げましょうと呼びかけてるんです。すごいと思いません？で、6節見ますとね、九使、ここにこう人が使わされていくわけですね。九使たちは王とその高官たちから託された手紙を携えて、イスラエルとユダの全土を行き巡り、王の命令の通りに告げた。イスラエルの子らよ、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主に立ち返りなさい。そうすれば主はアッシリアの王たちの手を逃れて残ったあなた方のところに帰ってきてくださいます。と手紙を送ったんですね。そして10節言いますと、10節、こうして旧使たちはエフライムとマナセからゼブルンの地に至るまで町から町へと行き巡った。これ北イスラエルですよ。人々は行き巡ったが、人々は彼らを笑い者にしてあざけたとあります。北イスラエルの人々は、せっかくヒゼキヤ王からですね、杉越の祭りをしましょう、主に立ち返りましょうという手紙をもらってもあざけたんです。ところが次の説言いますと、11節、ただアシェル、マナセ及びゼブルンの一部の人々は減り下ってエルサレムに登ってきたとあります。一部の人々は、でも一部の人々は減り下ってエルサレムに来たんです。全部が来なかったかもしれません。多くの人があざけったんです。何を今更、なんだその神はっていう、あざけったかもしれない。北イスラエルはね、そうやって偶像がずっと入って張り込んでましたからね、あざけった。でも一部の人々は来たんです。残されたものがいるんです。ね、皆さんはイエス様が生まれて8日目に神殿に行きますね。割礼を受けた後神殿に行きますね。その時にシメオンがまずイエス様を見てこう祈りますね。もう一人女の人がいましたね、アンナという老婦人が、あの人はアシエル族の人です。これも北イスラエルなんです。北イスラエルの人でも、北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされますけども、残った人がいるんです。アンナもそうなんです。イエス様を抱いて祝福していくんです。神様は全部は滅ぼさない。裁きで起こし、裁いて人をこう滅ぼしていくんですけど、全部は滅ぼさない。残されたものがいるんです。じゃあ残されたものの働きは、主を証しすることです。日本の 1% のクリスチャンが残されているんです。神様は日本という国に、最初はね、もう本当に多くの宣教師が来てたくさん人が教会に行くんですけども、本当に今少なくなってきます。今たった 1% だと言ってますけども、 1% の人が残されている。残された人々は死のために血の塩として、世の光として死を明かしする働きがあるんだと思います。さっきも言いましたけど、これだってクリスチャンいるんですよ。 イスラム教の国なの。クリスチャンちゃんと言います。ガザ地区にも行くと思うんですよ。多くはなくてもいるんです。残された民は神様の恵みなんですよ。で、3番目に私たちが大切なことは、もう一回イザヤ書に戻りますけれども、救いの神を忘れないということです。だからこそ私たちは救いの神を忘れないということです。10節にですね、あなたが救いの神を忘れという言葉が出てきます。あなたが救いの神を忘れとあるんですね。この9節というのは、イスラエルがまたやっぱり滅ぼされていく、北イスラエルが滅ぼされている、それはなぜ滅ぼされていくのか、あなたが救いの神を忘れたからだと言ってるんです。3番目に大切なことは、救いの神を忘れないということです。なぜ忘れてしまうのかですね。なぜ忘れてしまうんでしょう。この世との妥協です。なぜ彼らを忘れたか、偶像崇拝に陥ったからです。なぜ偶像崇拝に陥ったんでしょう。なぜ偶像崇拝に陥ったんでしょうね。イスラエルの民はエジプトにいましたよね。出エジプトするとき、エジプトからずっとこの砂漠ですね、ここをずっと通っていくわけです。ですね。アラノって言われてます。アラノを旅していくんですね。食べ物もない、水もない、でも神様はちゃんとマナを降らせ、岩から水を出させました。でもそうならないと食べられないんですよ。そうじゃないと彼らは飢え死にしてしまうんです。神様はマナを降らせます、水を与えます、でも約束の地に入ったらどうですか。約束の地は、約束の地の言い方は乳と蜜の流れる地です。豊かな地です。そこには畑がたくさんあるわけです。大麦、小麦ですよね。そしてブドウですよね。夏目足とか、一時オリーブとかですね。もう豊かな土地があるわけです。そこに入った時に、この豊かにしたのは誰だ。神様を信じているものにしてみたら、どの神がこれだけ豊かにしたんだったら、バールとかね、そういう偶像が土地を豊かにしたんだ。ただどっちを信じますかってことです。しかも偶像は人間の欲望を満たそうとします。聖書の神様は10回を与えました。戒めを与えましたね。人間関係においても、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならないとかですね、隣のものを欲しがってはならないとか、偽証してはならないとか、いろんなこと言ってます。偶像そんなこと言いますか。一言も言わないです。道徳的な一方よりも、私を拝んだらこんなに豊かになるぞって言います。今の日本の宗教もそうですよね。この神を拝んだらこれが良くなる、あれが良くなる、やかましくない、うるさくない、それでいてこんな豊かなものを与えてくれる、みんな飛びつくんですよ、偶像に。だからヨシア記の中で、ヨシアに率いられていきますね。で、四式に、ヨシア記の次の四式になりますね。もうヨシアの時代の人たちが死んでしまったら、次の世代はすぐ偶像に行きます。すぐ偶像に行くんですよ。で、彼らはいろんなことに遭います。世の中っていうのは、この世っていうのが魅力にあふれているということです。この世はすごい魅力にあふれているんです。ですから私たちも、この世の富っていうものにやっぱり心がいってしまうわけですね。お金っていうものはたくさんあったらいいでしょ。やはり今後のためとかいろいろ考えたときに、 富というものはやはり私たちの心を惑わします。箴言には神様私たちにちょうどよく与えてくださいとあります。貧しくもなく、また豊かでもないようにしてください。豊かになったら傲慢になって神を忘れてしまいます。貧しくなると泥棒して神の皆を怪我します。だからちょうど良いものを私たちに与えてくださいと祈ります。神様は私たちにちょうど良いものを与えてくださるんです。でも偶像はもっと豊かなものを見せるんです。もっと豊かなもの、ほらこんなにしたらこんなに豊かになるよというものを見せていくんです。だから私たちの心はどんどんどんどん惹かれていきます。この世の背後には誰がいますか？サタンですよね。サタンは私たちを神様から引き離そうとします。もっと豊かさを、神様ちょうど良いようにあなたが生活できるようにちょうどよく与えてくださるんですけども、サタンはこの世の映画を見せてきます。だってイエス様の誘惑もそうでしょ。3番目の誘惑はこの世の映画を見せて、私を拝んだらこれをあなたにあげるです。映画を見せたんです。この世の映画、私たちにも来ます。神様よりも、神様そんな考え方するのそれはダメだねって、神様の考え方間違ってるよ、この考え方したらあなたもっともっと豊かになりますよ、もっともっと素晴らしくなりますよ。そしてサタンは私たちを神様から引き離そうとするんです。あの偶像はない、あの偶像はというものはないんだと聖書はありますよね。偶像というものはないんだ、だからその偶像に捧げたもの、食べ物を食べるか食べないかということがこう聖書にありますけれども、でも言ってるのは偶像の背後に誰がいるかということです。偶像の背後にいるのは悪霊です。私たちを騙そうとしていきます。でもサタンは光の子のように装ってくるんですね。だから私たちはね、本当にこの世の力、サタンの力と絶対見くびってはなりません。私がそこから守られますように、私の考え方が守られますようにとこう祈っていくことが大切なんだと思います。サタンが誘惑するのは私たちを礼拝から引き離そうとしていく。ほら世の中のこれがあります、礼拝よりももっと大切でしょ、あそうだそうだと思ってしまう。だから私たちはサタンの誘惑っていうのは本当に大きいんだということを私たちは知っていかないといけないんだと思います。神様の救いを忘れない。でも私たちってのは忘れやすいということですね。ルカの17章にですね、10人のサラートに犯された人の話が出てきます。10人の人がイエス様がおられた時に遠くからですね、イエス様私たちを憐れんでくださいって言うんです。でイエス様はあなた方の体を祭司に見せなさいって言うんですね。サラートに犯された人が清められた時に祭司に体を見せて、祭司があなたは清いと宣言したら、その人はもう清いものとして歩めるんです。だからイエス様はその10人のねサラートの人に祭司のところに行きなさいと言ったんです。もう癒したとかじゃないんですよ、祭司のところに行きなさい。10人はその言葉を信じて行くんです。行く途中で癒された、まあ清められたんですね。ところが一人のサマリア人だけイエス様のもとに帰ってきたんです。イエス様にひれ伏してありがとうございますと言ったんです。9人帰ってこないんです。癒されたよかったバーって行くんですね。この9人にしてみたら大きな恵みを受けたんですけども、私をそうやって清めてくださった方のことは忘れてるんです。忘れるんですね。あのこんな言葉知ってますかね。恵みは水に記し、恨みは岩に刻む。知ってます？恵みは水に記し、恨みは岩に刻む。水に記したらどうなりますか？すぐに消えてしまいます。恵みっていうのはすぐに忘れてしまうものだって言います。ところが恨みは岩に刻むってことは絶対に忘れないってことです。恨み言葉も絶対忘れないんだけども、受けた恵みはすぐに忘れてしまう。恵みは水に記し、恨みは岩に刻む。恵みはねすぐ忘れてしまうんですよ。でもねやられたことは忘れないんですね。特に 身近な人から受ける恵みっていうのは受けて当然と考えてすぐに忘れてしまいますよね。あなたが救いの神を忘れるから滅ぼされたんですよ。私たちはイエス様の恵みを忘れてはならない。特に忘れてはならないのは十字架です。十字架です。十字架を忘れてはなりません。神様はどうしたんでしょうか。私たちが神様の恵みを忘れないように非聴覚教材を作りました。杉越の祭りの時には羊を食べて、子羊をみんなで食べて、苦菜とか種入れのパンを食べたりしますね。で、その後に聖書にはですね、子供がですね、これは何のためにこういうことをするんですかと聞かれたら、こういうふうに説明してなさいってなります。視聴覚教材をちゃんと作ってるんです。だから、エジプトの奴隷の状態から救われたってことを忘れないためにそれがあるわけですね。私たちには十字架を忘れないためには、主の晩餐があります。主の晩餐が私たちからイエス様の十字架を忘れないように、それがあるということです。忘れないように忘れてはいけないということです。ですから今日のダマスコへの宣告から私たちが学べることは、一番目にはこの世と調子を合わせてはならないということです。この世のものと私たちが調子を合わせていくときに、そこから滅びが来てしまう。で、二番目には残されたものがいるんだ。残されたものとしての働きはイエス様を飲ませたいということだということですね。で、三番目には救いの神を忘れてはならない。この三つのことが今日のところから学ぶことができました。ダマスコへの宣告ですけれども、このところからですね、私たちはそのような信仰を守っていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ダマスコへの宣告からこの世と調子を合わせてはいけない、また主にあって残されたものがいる、神の救いの神を忘れてはならないということを見てきました。どうか私たちの信仰を神様が守ってくださって、この世に滅びることなく、また残された者の一人として血の塩、世の光としてイエス様を明かししていくことができますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。